おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ、今日は雨ということです。
もうね、このぐらい朝から降ってると、諦めもつくし ね、
そうですね、
もう雨でいいやみたいな、しょうがない。
そうですね、でもなんか一気に秋が来た気がしますよね。
そうね、まあちょうどね、本当にお盆過ぎね、三島の祭り明けぐらいからぐーっと気温が下がって、もうなんかね、9月入ったばっかりなんだっけみたいな、ね、そういう感じの、
そうなんです、
ね、気温というか。
服をいつチェンジしようかすごい悩んでるんですけど
まあね、ちょっとまだ暑さはね、油断できないという気がしますけどね。
はい、
はい、
最近兄貴どうですか。
はい、ですね、昨日なんですけど、三島のですね、M ステーションっていうのはね、はい、三島商工会議所と、三島市がね共同でやっている、中小企業とかね事業者 の、 サポートセンターなんですけども、はい、ここでですね、募集をしていました、ビジネスプランコンテスト M ステ大賞というのがあるんですけども、
はい、
これのですね審査委員会が実は昨日だったんですよ。はい、で、発表はですね、9月の10日。
あ、じゃあ今ダメなんだ、
はい、
言えないんですね。
僕は言えません、
はい、そうなんですね、
9月の10日に、企業創業部門と、はい、それから頑張る企業部門のビジネスプランの、発表がありますので、こちらもねぜひ皆さん楽しみにしていていただけるといいかなと思います。
はい、9月の10日、
10日です、
はい、そうするとこれ8月のカレンダーですね。
そうですね
もしかしたら兄貴からね、この番組の中でその情報を、ね、
そうですね、
教えてもらえるかも、
はい、9月の10日は水曜日になるので。
じゃあダメか、その前にも発表しない
で。
そうですあ、なんで残念なんだろう。
その翌週ぐらいですかね。
わかりました、はい、楽しみにしています。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。今週のテーマトークなんですが、はいはい、〇〇な秋ということで、はい、もう定番になりましたね。
そうですね、考えてみましたら、はい、9月10月とですね結構多い、スケジュール的に多いのが出張なんですよ、出張の秋かなって、はいまあ、東京はね結構実は何回か行く予定になってますし、うん、あとね秋田に、来週と10月の中旬の2回、はい、であと新潟にもね、また恒例で行く予定になってますので、うん、まあ、せっかくねこの時期、はい、遠くへ行くので、まあ、相変わらず食いしん坊な話ですけれども、何か美味しいものはねしっかり食べてこようかなと思ってます。
はい、またその情報も待ってます。
そう、ね、はい、はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
うん、
前回はクリエイターの情報発信サイト、はい、KX から面白いと分かりやすい、うん、言われて嬉しい方で脳のタイプが分かるという記事がテーマでしたが、うん、最初にタイプが分かっていることでコミュニケーションがスムーズにいくという話はよく分かりました、
うん、そうですね、テーマにしたですねこの本なんですけれども、はい、ひらめきのタイプの人が誰かに意見を求めるときは頑張って黙るとか、堅実のタイプの人は相手に相談されたらまずそれならと言って場をほぐすとかですね、こんなまあコミュニケーションへのアドバイスも結構しっかり書かれているんですよね。まあ興味のある人はねぜひ、手に取ってご覧になっていただければなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイス Q のホームページにありますと、バナーからですね、
はい、
インターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今回は静岡新聞から大バーガーお披露目、地元店の味を結集という記事、
うん、
ご当地バーガーっていろいろ聞きますが、
はいはい、
長崎の佐世保バーガーみたいに有名になれたら面白いですよね、
うん、
先週ボイス Q でも紹介した話題なので今回テーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、記事を内容からちょっと紹介していきたいと思います、
はい、
記事では三島市の大場商工店会、青年部がですね先週の8月26日に、開催された大場フレアイ広場で、地元の店の味を集結させた大バーガーをお披露目させたと掲載されています。
はい、
もともと地元の味として親しまれていた精肉店 県角屋のコロッケ、地元に農園がある、広瀬農園のトマトソース、あと地元有名な焼き鳥店のタレなどを試行錯誤して仕上げた、まさにオールダイバの食材を使用。まあ、バンズにですねダイバというね焼き印が押されたダイバーガーは、このイベントで限定100個が販売され、行列とともに完売、地元にですね、の子供たちにも好評だったこともあり、さらに改良して食材を増やして11月のイベントでも販売させる計画、まあ、いずれはね地域に根付かせたいというふうに掲載されているんですね。さてりなちゃん、はい、ご当地バーガーですが、このダイバーガー以外に何か知っているものってのありますか？
私ですね、まあ、静岡じゃないんですが、ほうほう、湯河原で、うんうん、友達に湯河原の、まあ、ご当地バーガーということで教えてもらったんですが、はいはい、ちょっとね長いネーミングなんです、うん、駿河湾を眺めるアジナバーガーっていうバーガーで、ほう
ほ
う
ほ
う、
はいはい、
もちろんアジで、そしておから、あと、ね、おから梅なんです。
おー、そうなんだ。
だからすごくねヘルシーで、うん、ボリューミーで、本当にすごい美味しかったんですよね。
あ、そうなんだ、うん、なんか青魚のね、
はい、
ってあまりちょっと聞かないというかね。
そう、でもね臭みもなくて美味しかったですよ。
なるほどね。まあ近隣のご当地バーガー、実はねこれ僕が食べたことあるのはですね、まあお隣沼津にある、トロフィッシュバーガー、はい、これは沼津港で揚がる白身魚のフライを挟んだ、まあ、フィッシュバーガーなんですね。でもう一つ富士宮のマスバーガー、ここでいうマスは富士宮で生産が盛んなニジマスのことで、これ、またですねニジマスを使ったフィッシュバーガーなんですね。で沼津のトロフィッシュバーガーはイベントで一度、富士宮のマスバーガーはお土産で一度いただいてすごく美味しかったので、富士宮のね、浅間大社さんのすぐ近くにあるところに一度買いに行きました。
はい。
であとねパン屋さんで売っているのでハンバーガーというカテゴリーでちょっと認識されにくいんですけれども、あの三島の、ね、本町グルッペさんのうなハンバーガー、これもね食べたことあるんですね、
はい、
でそれ以外に調べてみたんですが、ネットの情報によりますと伊東のマリンタウンで販売している伊豆牛バーガー、あと下田の金目バーガー、民間のお店で販売しているものですが、修善寺のね豆腐屋ベーカリーのハート型のバンズに甘木しゃもを挟んだラブイズバーガーなんていうのもあるんですね。ちなみにこうりなちゃんから話があった、あの冒頭ねあった佐世保バーガーも本場長崎に行った時にちょっと食べたんですけれども、はい、こうねこうレモンがちょっときゅっと効いて非常にね美味しいハンバーガーだったんですよ。で実はこのダイバーガー、
はい、
うちのねよく、まあ、お祭りの時話したシャギリの、
はい、
仲間でダイバーさんとは結構交流があるもんですから、うちのねシャギリのメンバーがダイバーガー食べたらしいんですよ。
そうなんですね。
そう感想を聞いてみたら、はい、やっぱねすごくね美味しかったって、ねやっぱソースがすごく独特でちょっとなんか癖になる感じとかね、女子の皆さん言ってましたね。
そうなんですね、うん、おソースもすごく試行錯誤考えたようですもんね。
そうなんですよ。
まあぜひ食べたいな、うん、ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはこのダイバーガーが人気者になるためのポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、目標を具体的に、プロジェクトを仕組み化して上昇ということなんですけれども、
はい、
ダイバーガーもねもちろんそうなんですけれども、このような商品が生まれるいわゆるきっかけを作っている一つの要因が地域活性化というキーワードなんですよね、
はい、
ただこの言葉に縛られてしまった結果姿を消してしまうご当地バーガーも少なくありません。このような取り組みを継続していくことで最も重要なことは、まずダイバーガーを販売することでどうなったらこれをね考えた関わる人たち自分たちの考える地域が活性化された状況になるかということをですね、このプロジェクトをね支えている仲間で共有すること、これが大切なんですね。で大人も子供も、大好きなダイバーのソウルフードになる、または、高校生の忘れられない味になる、まあ、どんなことでもいいんですけれども、できるだけ具体的に目標を設定してそうなるためにダイバーガーをどう継続するプロジェクトにすればいいか、それをですねしっかりとあと役割分担することで仕組み化する、 そうすれば、関わる人たちが無理なくダイバーガーのプロジェクトを継続そして発展させていくことができるんじゃないかなというふうに思うんですね。
はい。
でこれね、うん、やっぱりどうしても作っただけっていうところも結構ね、うん、多くなっちゃってイベントで何回か売って終わっちゃったみたいな、ね、はい、ところも結構あるじゃないですか、
うん、
でここですね、ダイバーという地域はですね、あの伊豆箱根鉄道の、まあ、本社のお膝元でもありますよね、はい、とこういう立地を生かしてタッグを組んで伊豆箱根鉄道の各駅で途中下車すると楽しめる各駅グルメの一角にするなんていうのもちょっと面白いかもしれないなと思うんですよね。まずはね、こう安定した商品をまずきちっと完成させて日常的に買えるお店、まあね、うん、ダイバー行ったら歩いてすぐのあそこに行くとおダイバーが買えるよとかね、
はい、
そういう風になお店をこう作るというのが初めの一歩じゃないかなというふうに思いますね。
そっか、電車の旅も楽しめますよね、うん、そう、そうなってくるとね、
なんかね伊豆箱根鉄道さんね、うん、せっかく観光のやつなので、
はい、
あのね、観光客さんいっぱいいるじゃないですか、
はい、
どこどこ駅の駅のすぐ近くにこんな B 級グルメがあるよとか、
うん、
ダイバーにはダイバーガーがあるよとか、韮山にはこんなのがあるよとかでね、反射炉世界遺産もあるよとか、
そうです
よね、そういうのでねちょっとつなげていくと乗る人もね降りて楽しめる、楽しむ人も増えて面白いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、この目的地に行くだけ、うん、で行ったは行ったでいいんですけど、じゃあ何があるんだろうって思う人もいるので、
そういう
ものがあるとすごくいいですよね、
はい、途中下車の旅ね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います、
う
ん、
はい、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。